皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月1日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はドルの底が抜けていくです。以前から、この放送でもアメリカのドルの凋落、ドルシステムの崩壊の地殻変動が起きている、スロースリップが起きているという話をしていたと思いますけども、それは現実のものになってきたようですね。本格的な、地震というんでしょうか、断層が目に見えてきた感じがします。今回のドバイショックでありますけども、これで問題が終わるってことはなくてですね、バルト三国から東方、ロシア、ウクライナ、それから中南米、アジアの一角、どこでも同じ問題を変えておりますんで、これから順番に行くんじゃないかなと思うんですね。皆さんも、95年ぐらいから98年ぐらいの日本の、金融危機を思い出していただきたいと思うんですけども、だんだんでかくなっていくんですね。だんだんそのでかくなっていくんですけども、そのでかくなっていく途中はですね、大したことはない。これで終わりだっていうことをですね、何度も政策当局者は言うんですね。当時は竹村大蔵大臣って人でしたかね。一つ銀行潰れるとテレビで出てきて、これが最後って言うんですね。これが最後つってですね、どんどん潰れていくんですね。とにかく、こういう時というのはですね、すべてこう連鎖していきますので、一つ潰れますと、そこでまた新たな不良債権が生まれると、ドミノ倒しみたいになってきますので、一応全部潰れるとこまで潰れないとですね、問題は止まらないんですね。ですから、これからいよいよ本当に世界バブルの崩壊、前から言ってる第3次金融危機のですね、本格化が、進んでいくんじゃないかな、そんな感じがしますね。アメリカ本当にこう弱ったなぁと思うんですね。今週号のエコノミストという雑誌がありますけど、あれにもですね、アメリカの外交の真意は何なんだっていう記事が載ってんですね。オバマ外交は単に弱いだけなのか、あるいはなんかもっといろいろ考えがあるのか、その辺のところがですね、書いてありましてですね、難しいんじゃないかなとこう思うんですね。アメリカとしてもどのようにこう対処するのか。でも当然のことながらですね、もうやっぱり、世界中アメリカを見放してきてることだけは間違いないですね。まず、ドルのことももちろんそうなんですけども、やっぱりその戦争のことですよね。アフガニスタン問題はですね、極めて今深刻な状況なんだろうと思うんです。イランからもですね、革命防衛隊っていうんですか、エリート部隊がこう入ってきちゃってるようでありますし、パキスタンも相当流動化して、パキスタンとアメリカのですね、関係もですね、非常にこの悪くなっているようでありますし、だんだん、そのアメリカの実力を知った人たちがですね、本格的に、攻勢をかけ始めているというのが実態でしょうね。アフガニスタンやイラク、特にアフガニスタンですね、アフガニスタンで捕まる、その、タリバンとか、アルカイダのこの戦士、の話を聞いてもですね、尋問した記録こう出てますけども、とにかく彼らの方針は簡単でありまして、アメリカを絶対返さないってことなんですね。絶対アメリカをアフガニスタンから返さない。そうするとですね、その金がなくなって中から崩壊すると。それはもう終始一貫した彼らの戦い方だと思いますね。ゲリラ戦っていうのはそんな感じになりますね。ですからアメリカがイラクに侵攻したあの時からですね、もう彼らはそういう戦法でやっていて、それはアルカイダ、タリバンだけじゃなくて、イラクもそうですね、イラクの抵抗軍もそうですし、みんな同じやり方なんですね。ですから、本当にそのアメリカの方もですね、行き詰まってるんだろうと思うんですよね。で、これそのアメリカのファイトワーズ内部の話ということらしいんですけども、やっぱりそのアメリカの内部もですね、そういう現実が分かっていて、これ早く兵を引かないと国が潰れると分かっている人もいるんですが、やっぱ訳の分かんないのもいるんですね。訳の分かんない強硬派もいましてですね、とにかく突っ込みはいいんだというのがいると。 で、ブッシュからオバマに変わった時ですね、まあそういう人間は決して追い出さなかったみたいですね。決して追い出すことはなくてですね、そのままなんかそこで、仕事してるまでらしいんですよね、その強硬派の連中がね。だからこれどうしようもないわけですよね。まあオバマもその実務部隊を大事にするってなことで、その辺の人事に手をつけなかったらしいんで、で、そのアフガニスタンはものすごい山国ですから、イラクに比べると大体3倍のそのコストかかるんだそうですね。1単位のこの兵を動かすのにかかるコストが3倍だそうでありまして、だからもうお金が続かないですね。だから今回そのドルがその本当に滑り落っこって言ってますけども、あれやっぱりその金が続かないっていう部分も、戦争の金が続かないっていう部分も相当大きいと思うんですね。大体そもそも本当にいくら軍事費かかってるかって公表してませんので、ごく一部しか公表していないんでね。だからアメリカの財政ってもう完全にお手上げなんだろうと、だんだんみんな最近思ってきたわけです。で、本当にそのタリバン、それからアルカイダの思った通りにですね、アメリカは絶対帰らないみたいなことになってきて、ますます増派しますから、これますます身の破滅を早めるわけですよね。やっぱりアフガニスタンは強い国だと、アレクサンダー大王も倒し、それからソビエトも倒しただけあってですね、まあアメリカもこれ歯が立たんわいと、まあこんな感じじゃないかなと思うんですね。日本の方もですね、だいぶその情勢が動いてきたようですね。まあ新聞なんかを見ていてもそれは書いてあることだと思いますけども、例えばその沖縄の普天間基地の移転の問題についてですね、社民党はもうとにかく、絶対その沖縄の県外あるいはその国外への移転を求めると言って、これは譲らないわけですよね。どうしてもだという話でね。あるいはその国会のまあ答弁をですね、役人に限るということを、ごめんなさい、政治家に限るということを民主党は法律にしたいんですけども、社民党は結局それはノーだという話。あるいは国民新党もなんかいろいろ独自の方向性がこう見えてきてるようですね。どうもやっぱりその日本の政治の方もですね、まあ献金問題とはありましてね、なかなかこう不透明な情勢になってきて、で、連立しているその社民党や国民新党も、まあなんて言うんでしょうかね、自民党に最後までくっついてった公明党みたいになるのは嫌だと、まあそういう判断なんだろうと思うんですね。やっぱり自分たちの、譲れない線っていうのをしっかり決めて、それは絶対守ると。じゃないとこう未来がなくて公明党みたいになっちゃうと、まあいう危機感なんだろうと思うんですね。ですからこれから本当にその日本の政治もですね、本格的にやっぱりそのまあ調整をして前に向けて動かすっていうことが非常にこの大変な時期になってくんだろうと思うんですね。まあ、本当の、なんて言いましょうかね、民主党の実力が問われてくるのがこれからなんだろうというふうに思うんですね。しかしそれにしてもですね、まあ今回のこの金融危機、相当これ深刻でありますから、まあね、円高対策なんて話が新聞に載ってますが、これちっとも円高対策じゃないですよね。話の根源は、そのドル安であり、ポンド安であり、ユーロ安ですから、これは日本でですね、いくら金融緩和してね、やったって、それは知れてますわね。ヨーロッパも今回、ユーロも相当下がりましたね。あれ、ヨーロッパ各国の株価なんか見てみるとですね、例えばギリシャなんかだいぶ下がってますし、リトアニアですよね。リトアニアなんかもだいぶ下がってますね。だからやっぱりヨーロッパはですね、まあ中東にも金は貸してるし、まあそれもかなりこれから、順番にね、玉突き状態に不良債権になってくるんでしょうけども、やっぱり足元で東ヨーロッパが持たないんじゃないんでしょうかね。バルト三国、東ヨーロッパに貸した金がですね、いよいよ焦げついてきてですね、あれ持たなくなってんじゃないかなと思うんですよね。まあ何しろ、その、冷戦までやってる頃からですね、ずいぶん金貸し込んでましたからね、西ヨーロッパは。で、中国があんなに勃興しちゃったもんでですね、東ヨーロッパは取り残されたわけですよね、冷戦が終わった後。それですっかり当てが外れてですね、まあ十分にその資金回収もできないまま、今回の第三次金融危機、というかまあ世界大恐慌に突入してしまったわけで、ヨーロッパの苦悩もですね、相当私は深いもんがあるんじゃないかなというふうに今思いますね。で、イギリスはもう、あらもうおしまいですわね。ドバイに相当貸し込んでたようですね。ドバイはもともとあれ、 イギリスがですね、その港として確保したとこですから、もともとイギリスとのそのつながりが深いとこで、まあ、そこに、まあ、コンサルティング会社なんかもありますんで、それが出てってですね、相当なんか、やったんじゃないかと思うんですね。相当あそこで金入れて開発やったんですが、まあ、持たないですよね、もうこれでね。まあ、そうなってくると、これから、イギリスも、それからヨーロッパ大陸の方もですね、これは惨憺たることになるなという感じがしますね。ユーロだけはですね、なんとかこれ持つんじゃないかなと思ってたんですけども、これはちょっと難しいですね。ユーロもですね、相当なこれは、ことになってくると。だから、ドルもポンドもユーロもですね、これ全部ですね、やっぱ大変なんじゃないかなという感じがしますね。やっぱりこの欧米の世界システムの崩壊っていうのがですね、本当に目の前で見えてくるような感じがするんです。で、やっぱりそのヨーロッパもですね、なかなか本当にその、世界の中ではいろいろこう粘ってやってきたんですけども、まあ今回そのユーラシア大陸全体がこうおかしくなってきてるわけですから、まあその直撃弾は免れないということなんでしょうね。もう最後はこうなるとね、政治の力で決まるんですね。どの程度その問題を克服し未来につなぐことができるかは本当に政治の力で、ですから、まあアメリカについてはですね、もうオバマの支持率が5割割っちゃってしますしね。それから、その、足元のアフガニスタンの問題でも、大騒ぎですから、アメリカは。もう、ここで新たにですね、ドルの底抜けみたいな話になってもですね、あるいはまた新たな金融危機になってもですね、もう本当にこの、なんとも対処しがたくなってきてるっていうのが、正直なポイントじゃないでしょうかね。ゴールドマンだとかモルガンなんかは、まあ、史上最高のボーナス払うみたいなことを言ってるわけですけども、これ世界各国でですね、こんな破綻が連鎖すれば間違いなくこれクレジットデフォルトスワップとその他でですね、巨額の損失を被ってまたロシア危機と同じようにですね、潰れ始めますよね。で、そうするとまた今度FRB だのですね、財務省だのが集まって金をどう入れるかって話になってくるんで、もうそれはアメリカ、今のアメリカ政府っていうかアメリカの金融にとっては耐えられないことなんだろうと思うんですよね。もうその辺がだからどうなるかを時間の問題ですから、来年にかけてですね、まあどういうことが起きるのか、本当にその毎日毎日がですね、白票を踏むような、まあそんな感じじゃないかなと思いますね。まあ為替についてはどこまで行くか知りませんけども、それはね、日本にエンドルで見たら、この間の80円はあっさり突破するんじゃないでしょうかね。あそこ突破すると、なんていうかな、もうその天井知らずになるでしょうから、まあ、どこまで行っても不思議じゃないと。まあ、そんな世界になってくるんで、日本としてもですね、もういつまでもドル決済とか外貨準備をドルに置いておくという感じにはならないでしょうね。まあ、なかなかその、じゃあ今すぐドル叩き売れということもなかなか今の実際に政府としては難しいんでしょうけども、でも中国なんかはですね、金を1万トン買おうかなんて勇ましい論文が発表されるぐらいですからね。まあ、とにかくこのままドルを持っていてはいけないと。そういうこの世論をですね、まあこの指導部内部で盛り上げていこうというのが今の中国じゃないかなと思うんですね。もうだからそんな感じでもみんなドルから逃げ始めておりましてですね。まあ日本としてはだからとにかく貿易の決済をですね、円建てに変えるだけでも多少はいいんじゃないかなと思うんですね。まあデフレですから貿易の決済通貨変えてそれでうまくいくってわけでもいかないんですけども、まあとにかくですね、為替リスクを避けるという意味で。決済通貨をドルから円に、特にそのアジアですね。アジアを円に切り替えてもらった方がいいんじゃないかと思うんですよね。まあ、今とにかく円がどっぽ高でありまして、まあ他の通貨がもっとひどいからって言った方が正確でね。円が高いというよりも他の通貨はみんな腰砕だけで安くなっちゃったから、結果的に円が高くなってるという状況なんですけども。まあそんなわけですから、まあ円高の間はですね、円を決済通貨に使ってもらって、ねえ、この円を受け取る方もその文句言わないでしょうから。まあ、そんな形で、まあ来年になったら来年で少し考えるしかないですね。来年はですね、本当にその経済が止まる、金融システムが止まるっていうような感じになってくるんじゃないかなと思うんですよ。金融機関の投機的な行動に対する規制を強化しようって話は、ますますこう強くなってきてましてね。金融取引税みたいな話、これ80年前の世界大恐慌の時にも出てきた話ですけども、その金融の取引に税金を課そうという案までこう出てきてますんで、まあこれは本当にものすごい勢いでこれから封じ込めが起きるんでしょうね。だから今なんかね、みんなその、 ちゃっちゃかちゃっちゃか株売ったり買ったりですね、やってますけども、まあこういう時代はあんまりもう続かないんだろうと思うんですね。だから本当にその、まあ、着地点をよく見てですね、自分なりに行動を変えていかないと、最後ですね、本当にその身動きのつかない状況にこれは陥るんじゃないかなと思うんですね。で、この状況でなんか大きな銀行がまたなんか増資をやりますね。三菱 UFJ が1兆円の増資をすると。ほう、そんなに金がいるんですかね。一体何をそんなに、資本金がいるんでしょうかね。なんか経営は健全だと聞いてるんですけども、なんでそんな1兆円の金がいるかですね。こういう時に本当に頭取に国会出てきてもらってですね、なんで1兆円の金がいるんだと聞いてみたいとこですね。で、みずほとか UFJ なんかもですね、みずほとか失礼、その三井住友なんかもその増資するっていう話があるらしいんですけども、なかなか金が集まらないんじゃないかという話が聞こえてきておりまして、だから本当にその水面下でですね、日本の大手の金融機関の経営もですね、かなり大変なんじゃないかと思うんですね。まあそりゃそうですわね。サブプライムだって直接買ってる分少ないかもしれませんけども、壮大な規模でファンド買ってましたからね。それは銀行が直接買ってるだけじゃないですよ。ノンバンクを通じて、あるいはね、その商社なんかを通じてですね、膨大な量のその、ファンドにグループ全体で投資してるわけでしょう。しかも国内は国内でですね、それは製造業にも当然投資しておりますし、輸出産業投資してるし、それからその最近空きビルがどんどん出てきてますよね。不動産の価格も下がって空きビルが増えてきて、こういうその身を結ばない不動産投資にも相当な金を突っ込んでるはずなんですね。地方の銀行問題ですわね。日本でももう穴部飛行務店がね、潰れたぐらいですから、もういよいよ不動産難しいでしょう。そうなると、こういうところの不良債権だって半端な額じゃないと思うんですよね。一切そういうこと言わないですよね。だからやっぱりまあ言わなくたってあるものあるでしょうから、だんだんその、つじつまが合わなくなってきて、で、まあお家騒動が始まるわけですね。誰が責任だと。誰の責任だと。で、お家騒動が始まるといろんな注文がですね、中からこの漏れ伝わってくるわけですね。だから黙って座っててもですね、なんか話聞こえてくる状態なんですよね。黙って座ってても注文が聞こえてくる状態になってく、なってるということは、まあ相当内部でですね、厳しい状況になってるという、まあそういうふうに判断すればいいわけで、いやだから相当厳しい状況なんだろうなと思うんですね。来年は本当に転換期の転ですね。本当に民主党には頑張ってもらわないといけないわけであります。とにかく来年の夏の参議院選挙でですね、民主党が負けてですね、各県のね、例えば無所属みたいな人がどんどんどんどんこう当選すると。で、その時にですね、無所属が当選するのが悪いっていうんじゃなくてですね、参議院の中で何も決まらなくなってしまうんですよね。多数を取る党がどこもなくなるとですね、衆議院で3分の2条項は今使えないわけですから、そこまで数ないわけで、ですから参議院で何も決まらないと、何の法律も通らない、予算すらですね、通らなくなりかねないわけですね。予算案とっても関連法案がこう通らなくなってきますね。まあそういう状況がこれ、なってくるとですね、まあ、非常にその日本としては厳しいと言いますか、いよいよ国家破綻という形になっちゃうわけですね。国家破綻、財政破綻、もう国会が機能しないということになっちゃうんで、おそらく来年の日本にとってこれ最悪の事態なんだろうと思うんです。ですからそれまであとまあ半年ぐらいしかないですから、まあこの間にですね、本当にその、国民の持っている声、不満、こういうものを吸収した上で、これからどうするんだという抜本的なですね、成長戦略ですね。その、大手の輸出系の企業だけにた、のためだけの成長戦略ではなくて、みんなのための成長戦略をですね、これはぜひ作っていただかないと、これはもう本当に、みんながですね、本当に行き倒れるような、そんな状態になっちゃうと思うんですね。もちろんそういう状況の時に、まあアメリカとかヨーロッパも同じような状況になってるはずなんですね。別に日本だけじゃなくてですね。まあ日本は、そういう、欧米に比べればね、貧富の格差の問題とか移民の問題なんかはまだないし、戦争やってませんからね、追っかけられるってことはないと思うんですね、この、しかし、欧米はですね、イスラムと戦争やっちゃってますから、この本当に弱ってくると追っかけられるわけですね。だからそれはね、半端なことじゃないし、アメリカなんかでも国内でね、いろんな乱射事件が相次いだりしてますからね。まあそれは厳しいと思うんですが、日本はまあとりあえずそういうことがですね、非常にまだ少ないだけですにですね、やりようがあると思うんですね。やっぱその、 この混乱の出口をどうするんだということをですね、はっきりと示すことが、乱世をですね、本当にその、生かす一番の秘訣なんです。乱世というのはですね、混乱の出口が見えないとこんな大変なことはない。でも混乱の出口さえ見えてればですね、乱世はむしろですね、前向きに変化を起こすことができる時期ということで、非常にその活性化するんですね。その辺はもう最後政治のリーダーシップ一つだと思いますね。もう大手の企業のトップなんか何にもわからないんで、本当にもうお手上げで頭抱えてしゃがみ込んでるような状況ですから、本当にここはですね、政治がしっかりリーダーシップ取っていただいて、まともな国民をもう一回集めると。まあそんなことでですね、政治をやっていただく以外にこれは乗り切れないんじゃないかなと思うんですね。まあとにかく泥の底が抜けていくという歴史的なところに我々は立ち会っているということだろうと思います。というところで今日の、藤原直哉の日本と世界に一言、泥の底が抜けていくということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。